ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、飯田絵里香です。
このポッドキャストは、AV 女優で文筆家の戸田誠と、少女写真家の飯田絵里香が、あなたと私たちのために作ってみた、保健室が欲しい人のための場所です。
はい。
イエイ。ハロウィンだよ、今日。
今日なの？
かっこ収録時点。わかんない。私、ハロウィンのことをあんまり把握してなくて、10月30か31日ぐらいにやってるやつ。ていうか、10月って31まであったっけ？
あります。
あるぐらいの認識です。でもなんか今年のその10月31日が月曜で11月1日が火曜なの結構トラップだなって思ってます。
そうだよね、土日にみんなはしゃぐからね。この土日で10月が終わり感出てるよね。
なんか切り悪いなみたいな。明日から11月1日の方がなんか分かりやすいなみたいな。
そうだね、分かりやすいからちょっと調整したくなるよね。
明日もまだ10月。
そっか。
ハロウィンは多分本来31日だと思う。
そうなんだ。
うん。イベントが盛り上がりすぎて土日優先になってるけど。
あれってさ、何やってるのみんな。
バカ騒ぎ。
具体的に何をやってるのかがわからないんだよね。
渋谷ハロウィンとかですか？
だって盆踊りとかはさ、お盆じゃん。お盆で盆踊りじゃん。うん、まあなんか、こう、盆に精霊を見送るための踊りをしてんのかなぐらいのなんかふわっとした予想はつくじゃん。渋谷のハロウィンは何をやっているのかが全くわからない。見当がつきません。
なんかしてるんすかね。
何もしてないの、もしかして。
でもうろちょろしてますよね。
うろちょろ、
うん。渋谷をうろちょろしてて割と痴漢があるみたいな話聞きません？
痴漢がある。
割と露出度高い格好してるじゃん、女の子たちが。なんかクラブだとなんかちょっと触っていいみたいなさ、あのチャラい文化よくないんだけどね。なんかあるじゃん、治安が悪いクラブとかだと。
あ、街がクラブになってるってこと？
そうそうそう、街がクラブになっちゃってるから、そういうことがなんか発生してるみたいなのは
なんか行くなとだけ言われるよね。そのハロウィンの渋谷に行くなっていう情報だけが入ってくる。
うちらは絶対に向いてない文化です。
そうだね、
日本で生まれちゃったハロウィンは。私はどっちかっていうと魔女的なちゃんとしたハロウィンいつかやりたい。
そうだね、それ本気でやったら面白そうだよね、うん、その元々のハロウィンの意味とかを調べつつみたいな、うんう
ん、本当はそういう季節 のに合わせた儀式とかやるべき。ハロウィンは結構魔女文化の中で割と重要なはずなんだけど、
うんうん、
まあ、そういう人たちはちゃんとそういう場所でやってる。
そうだね、渋谷には行ってないよね、はい、多分ね。そっか、私は あの限定のアイスとか限定のコンビニスイーツのことだけだと思ってます。パンプキン、
まあ、かぼちゃがねフューチャーされるからね、
うん、パンプキン特別好きとかじゃないですけど、なんかオレンジで可愛いじゃないですか。
そうだね、
可愛いなと思ってたら過ぎてるっていう。
ハロウィンのビジュアルは可愛い。
可愛いよね。みんながこう渋谷で怪我とかしてないように祈ってます。でね、先日保健室第2回目イベントが、もう発音がめちゃくちゃですが、第2回目の公開収録、秋の公開収録って名前のやつがね、あの原宿にありますプロミルサロンさんで
なんとか
やりましたね。お越しいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。実はまだ全然アーカイブあるので、配信とか。
あ、本当。
なんか会場でちょっと聞きづらかったなとかあったら本当すいません。
そうだよね、生声だったもんね。
そうそう、生声だったんで、なんかもう一回、まあ割とね結構深めな話もしたので。
そうだね、
もう一回聞いて考えたいなって。
ゲストに花江さんに来ていただいて、うん、すごい面白かったですね。なんか感想一個ぐらい読もうか。ラジオネーム N さん、戸田さん、飯田さん、長谷川さん、ごきげんよう。先日の公開収録に参加させていただいたので、感想と感謝の投書をお送りします。会場に向かっている時も、入場を待っている時も、マコリーフリマのお洋服を選んでいる時も、私なんかが戸田さんのお洋服買っていいのかなと不安でもじもじしている私に、戸田さんが友達みたいにフランクに話しかけてくれた時も、とにかくずっと緊張していました。そうだったんだ。でも収録が始まると、いつも聞いている番組独特の空気を感じて、そこからリラックスしてお話を聞くことができました。
こんにちはから始まってたから。
ね、ずっとごきげんようって言ってきたのに。
こんにちは、
戸田誠です。
飯田がチェックするっていう。はぁみたいな。
最初私何が変なのか分かんなくて、え、なんでみんな黙ってんの
チェックって。
S がないぞって
言って
ました。
あれ、みんなはみたいな。 そのままこんにちは飯田ですって行くと思ってた、うん、
なんでだよ
逆に言えようじゃないのかよっていういやそこから始まったけど、まあなんとかできたね。いや3人でよかったなと思 う,
そうです、ね、
本当あの日すごいぼーっとしてたから。
あ、そうなんだ。
2人だと結構飯田さんが大変だった。
私が回していく感じ。
そうそうそう、
花江さんがいろいろ喋ってくれてね、
そうなんです。どの話も興味深かったんですが、私も愛子が大好きなので花江さんのお話に大共感でした。私は愛子の歌を理解するために恋愛しているという自覚まではなかったものの過去の恋愛で得た一番の収穫は、大好きな愛子の言っていることが少し分かったかもしれないという気持ちだと思っています。
そうなんだ。恋愛してるとみんなそうなるの？
恋愛すると愛子の気持ちが分かるらしいよ。
そっか、
すげえ、
すごいな。
確かに、なんかちょっとでも分かることが増えると、それで得でいっかみたいな気持ちになるのは、ま
あ、確かに収穫ではあるよね。
しんどい思いしても、まあ、このしんどいキャラと気持ち多分近いしみたいなとかあるよね。あ、そうそう、
そ、
愛子の歌を理解するために恋愛しています。もう言っていいんかなって思った大丈夫かめちゃめちゃ面白かったですね。また長谷川さんに初めてお目にかかれたことが個人的にとっても嬉しかったです。いつも優しくて賢くて聞き上手かつお話上手で、どんな方なのかなと密かに気になっていたので、本物だと感動でした。バンギャ意識のブーツとってもお似合いでした。厚底ブーツ履いてきてくれてましたね。
はい、
めっちゃ素敵でした
ね。矢沢愛っぽかった。私は皆さんの一ファンでしかなく、本名も LINE も住んでいる場所も普段の生活も知らないけれど、ポッドキャストを通してその誠実さや心の柔らかさや繊細さを少しだけ知っていて、それは自分の中にある大切にしたい部分と似ていて、だから名前や LINE を知っている友達よりむしろ友達って感じがするなと勝手ながらいつも思っていました、うん、今回目の前でお話しする皆さんを拝見して、心のお友達が実在していることに対する驚きとやっと会えた嬉しさを感じました。このような場を作っていただき本当にありがとうございました。ここまで読んでくださりありがとうございます。長くなってしまいましたが、今後も保健室を楽しみにしています。大好きな皆さんが体調を崩すことなく冬を越えられますように。なんて素敵な当初、嬉しい。そんなこと言ってもらえて、やってよかったね。
やかったですね、
うん、大変だったけどね。
大変でした、うん、普通に今度はロフトでやろうか
そうね、ちょっとチャレンジしてみたけどね。
ちょっとチャレンジしてみて、
まあなんかサンプル配れたりとか面白いかなみたいな、ね、なんか
ちょっと協力企業が入ってくる感いいなみたいな。
そうそうそう、
なんかその憧れでやってみちゃ
っ、ね、ぽいかなみたいな、そのスポンサー入ってくれたっぽい、
そう
かな。ロフトでやってるみんなとは違うんですよっていう感じを出せんのかなとね。まあ、
そんなマウント当たってない。
なんか私、フードがなかったのが、フードとかドリンクが。
ああ、そっか、ドリンクがね。
なかったのが、言っときゃよかったな、みたいな。
確かに、そっか。
飲み物とかないと具合悪くなっちゃう人とかもいるかもしれないし、
そうだよね、
ちょっと耐えてた人もいるかもなと思って。
確かに。
で、
ね、いろいろ反省点はあります。
そうだね、いろいろ反省点はあるんですけど、まあ、また快適な状態でやれるように頑張っていくので、はい、またよかったらよろしくお願いします。
お願いします。
マコリンフリマもみんな買ってくれて、私の家がほんの少しだけ片付きましたありがとうございます。
大好評でしたね、マコリンフリマ、
はい、なんか買えないメンズたちがみんな、いいよいいよ大丈夫、女の子買いなって優しく言ってくれるんですけど内心ちょっと寂しいのかなと思って勝手にアルフォート配ったんですけど同情すんなって感じかもしれない。
いやいや、嬉しかったと思います。
アルフォートあげたいっていう。ハロウィン近いしっていうのもあって。
でもなんか配りまくってる時に、もうもらったよって言ってるファンの方がいて、なんか誠実だなって思う。
そうだね。もらっときゃいいのにね、そう。アルフォートくらい別に。
もう自分はもらったから他の人にみたいなのがあって、なんかすごい、
誠実だな。
すごいなって思いましたね。
無料配布は好きなだけもらっときな。
2個でも3個でももらってたらいいのにね、みたいな風に思ったけど。
やばい誠実じゃん。
いや、楽しんでいただけたようでよかったです。
ね、嬉しいですね、こういう当初ね。って感じですよ。またやりたいですね。やっぱ、リスナーさんがいるっていう実際の人々がね、
うんうん、
見えると嬉しさあるよね。
200回記念。
200回記念。今何回ですっけ
?15回です。
お、あと85回。計算合ってる
?2 年後ぐらい。
もうちょい早くやろう。2年後
150 回。
ああ、150回はあり得るかも。
50回
聞いた。あと、周年っていう数え方もあるよね。
確かに。
ジャンプだと1周年の時、関東からもらえますから。
そうですよね。はい、ジャンプで例えがちだね。
すぐジャンプで例える。毎週読んでるから。
ただのポッドキャストなんですけど。
週刊といえばジャンプだから。
しかも月曜だしね。
月曜だし。ジャンプが強豪じゃん。ジャンプ
無理だよ。
ジャンプと、
ジャンプが強豪。
戦って勝てるか
無理。無理。
くぅ。
いや、でも、勝ってるものもあるかもしれないですけどね。
人によってはね、ジャンプよりも、現実の方が楽しみですよ。楽しみ度は比べるもんじゃないかな。楽しみ度はいっぱいあった方がいいよ。
そうだよ。ジャンプも読んで、保健室も聞いたらいいんだよ。
そうだよ。私たちみたいに。
なんか割と読んでたさ、やつがさ、2本ぐらいあったんだけど、
うん、
でもずっとこの1ヶ月、2ヶ月ぐらい後ろに行って、
うん、
ついに2週立て続いてそいつら
が。エイリアンズエリアの話してる。
エイリアンズエリアと、
ね。エイリアンズエリアの終わり方めっちゃ良くなかった。しかも本当に一致すぎること言いたいんだけど、エイリアンズエリアの終わり方、ちょっとネタバレになるから、エイリアンズエリアを読んでて、まだ最終回読んでない人は、こっから先耳塞いでほしいんだけど。
ちょっとね、1分ぐらい。
敵が捕まって、
はいはい。
パトカーに歩いてった靴の、
はいはい、
靴の後のアップで終わるんだけど、靴の後にバイバイってちっちゃく書いてある。
そうだっけ？
ちょっと見てほしい。
ちゃんと見てなかった。
マジでちょっと今見せるわ。
本当に終わっちゃった。
エイリアンズエリアの終わり方、最近の打ち切り漫画の、
中で
伝説に残るいい終わり方だと思って。いやもうマジで、私これ一日中ニコニコしてたもん。でもこの人の普通に面白い感じだったからまた書いてほしい。
ね、また書いてほしいよね。私普通にエイリアンズエリア設定もなんか好きだったんだよな。
なんか最終話でこう急に畳まなきゃなくなってもこんゆったりちゃんと表情とか見せて終わってたし、かなり将来有望だなと思って、どこの目線やんて。
編集者。
これよこれ。
あ、本当だ。なんか映画的な。
敵が捕まってバイバイ。
映画的だね、ちょっと。
いや、そう。
いいね。
この最終話は大物になると思ったので。
確かに、確かに。
ジャンプ編集部さん、ぜひ、エイリアンズエリアの作者さんにまたチャンスをお願いしますよ。すごいスマホも終わっちゃったよね。
すごいスマホも終わっちゃった。
すごいスマホも終わっちゃって、もうちょっと見たかったなって感じする。
もうちょっと見たかったね。
もうちょっと善一郎見たかったな。
善一郎のあのヤバキャラね、もうちょっと暴走見たかったよね。
誰にも通じない善一郎のモノマネしてるもん最近ずっと。
どういうこと？誰にも通じないよね。ジャンプ読んでる人じゃないと通じないよね。
誰にも通じない。あの善一郎が妹がニコって言うんですけど、
はいはい、
ニコニコって言ってるそのモノマネずっとして。
ニッチすぎるんだけど。善一郎の中でもニッチすぎるんだけど。
誰にも伝わらない。助けて。
いやね、すごいスマホもさ、
厳しい世界だよね。ハンターハンター復活しますなって、まあ、急に終わらせられちゃうものとかあるんだろうなとか、すごい思った。
でもさ、なんか救済しちゃったさ、あのドラゴンの女の子の
はいはいはい
やつ、いつやんのかな。
あれね、体調不良で救済とかだもんね。
心配だよね、めちゃめちゃ。
バイバイ見てました。バイバイ。あ、2個2個あった。
2個
千一郎がスマホにアテイナって名前つけてて、アテイナが2個だったかもしれないって。
はいはいはい。
アテイナ2個 !2 個
そうなんだよね。あの、最後の方のね、落ち
て
ね。
そうそうそう。でもあの設定とか作者すごい考えてたんだろうなって思うから、うん、もうちょっとゆっくり見たかった感じするよね。
見たかったよね。なんか、
面白かったのにね。
ああいう知能ゲーム系はやっぱデスノに勝てないからハードル高いんだろうな、みたいなのは始まった時から思ってたけど。
すごいスマホに関しては、その、知能ゲーム系で、うん、デスノと比べられちゃってた上に、変人が出てくるっていう意味でネウロとも比べられちゃってて、う
ん、はいはいはいはい、
ひどい比べられ方をしてたから、ちょっとかわいそうだったな。
髪型もちょっと近かったかもしれない。
そうだね。でも絵上手かったし、
絵上手かった、
好きだったんだけどな。
ジャンププラスでやってたら普通に続いたんじゃない？
え、続いてたと思う。毎週トレンド入りしてたと思う、ね。ジャンプはやっぱなんか厳しいよね。
厳しい。
本誌はみんな見てる目線とかもさ、
厳しい。
プラスだともうちょっと、うん、なんか、稚拙なとこが仮にあっても、うん、なんか光ってるものがあれば続くじゃん、うん。
ちょっとなんだかでも読むしね、みんな。
そうそうそうそう。
アプリでね。
本当に、なんだこれって思いながら読んでるのもあるじゃん。なんだけど、本誌はやっぱレベルが高いよね。
ねえ。
私はほんとこのピピピピピピっていうピアノの漫画が推しに推してますね。読んだ方がいいです。
そう、マコリンにおすすめされて読みましたよ。
今とかずっと主人公が自分の内部で内省してる状態で1話とか進むから、
ねね、
もう結構やってることアフタヌーンなんですよね。
ジャンプじゃない。でもなんか確かにジャンプじゃないよね、ピピピピあんまり。
いや本当にジャンプでよく連載にこぎつけたなって思うし。でも
なんかギリギリ残ってるじゃん、ずっと。
そうなんだよ。でも次関東カラーですから。私が毎週毎週アンケートに1位で入れて500文字感想書いて送ってるおかげです。
500文字多いね。
あれ500文字までなんよ。
そう、私アンケートがさ、このウェブ上になった時にどうなってるのか全然知らなくてさ、最後まで行ったらちゃんとあるんだね、アンケートフォームが。
あるある。読者アンケートに答えるっていうのがあって、私も毎週毎週。
みゆちゃんがさ、高校生家族が後ろの方に来ちゃった時に必死でアンケート答えたっつって。
私も高校生家族めっちゃやってた、アンケート。
そういう一人一人にね、やっぱ支えられて。
そう、本当に面白いです、みたいな。
ピピピピは、今なんか P 何個言えばいいんだっけってなったけど、ね、なんか
でもピピピって言ってる。
あ、ピピピね。そしてピピピって
すごくこうレベル高いので、
絵が可愛い、独特
ね。絵もやっぱアフタヌーンっぽいよね、ちょっとね、うんうん、すごいキャラもいいし、なんか
講談社
味を感じます
ね。うん、確かに講談社味ある、
集英社じゃない。でもやっぱ少年たちに本当はなんか仲間とのバトルよりも、うん、自分の中にある違和感との対峙みたいな、うん、なんか自分をちゃんと分析することみたいな方面に、うん、本当は私は少年たちはそっちに時間を使ってほしいと思ってるから、すごい少年に読んでほしいな、少年少女に読んでほしいなって 思ってる。
今ね、だって結構あと天才との向き合いだもんね。
そうそうそう、自分の中にある才能とか、
うん、
主人公がこうすごい優しい男の子なんですけど、うんうん、まあ最近の展開で自分の中に才能があったのに、うん、周りに優しくしなきゃいけないっていう意識で、うん、才能は自由でないとこう動かせないから、うん、自由を自分で多分封印しちゃって、うんうん、優しくするために天才の部分が殺されちゃったっていう展開があって、うん、なんかすごいある話だよ ね、
あるよね
これと思って。
そうなんだよね、
うん、すごい読んでほしい、不景室リスナーさんに推しです。毎週1位
ピピピピピピです。
6ね 6個 P が。
あ、でもずっとジャンプですね。
あ、そうなんです。
そう、なんか読み切りとかもジャンプで。
でもやっぱさ、少年漫画目指したら1回はジャンプ目指すだろうね、
まあ、一番多分読まれる母数がでかいから ね。
少女漫画だったら、
うーん、今で言うと何なんだろう、
どれだろうね。
リボン
ね、王道三章、うちらはそのイメージあるけど。
結構若年層向けじゃないですか、リボン仲良しちゃお。
確かに。小学生、小中学生。
全部読んでたけど、リボン仲良しちゃお。
マーガレットとか。
マーガレットとか、花と夢とか。
花と夢もね。花と夢ね、両作多いんだよな。
花夢は結構聞くね。
うん。丁寧な作品が多いなって印象あるな。
はいはいはい。今連載してる内容気になるな、作品一覧。
まさかの漫画トーク。
一応今少女漫画は発行部数だけで言うと、チャオ、リボン、花と夢の順です。
あー、そうなんだ。
チャオってそんなに売れてるんだ、すごいね。すごい。
花と夢今何してんだろう。
私完全にリボンが好きですね。牧陽子先生とか。
あー、わかるわかる。
持田亜紀先生
とか。わかる、
まあ、2人は兄弟なんです。
そうですね、そこの兄弟が好きなんだ。
もう超好きでした、その人たちが。
あの小学館集英社白戦社ですね。
へえ、小学館少女漫画強いんだね。チャオ、私なんかチャオとか仲良しとかも読んでたけど、やっぱリボンが一番好みだったな。
うん、
なんだろうね、うん、何の違いなんだろうねこれはね。
私は種村有奈をめちゃくちゃ読んでた。
種村有奈さんもリボンだもんね。
あと酒井真由、
酒井真由好きだった
ね。
呼び捨て会で酒井真由先生好きでしたね。
酒井真由先生いいですよね、
いいよね。
いい、結構初期作のなんか僕たちの旅っていうやつ、
坂井真由先生
一番最初のコミックスかな、すっげー好きだったんだよね。なんか
へー、
あとなんかビリヤードやるこの話とか、ナインパズルか、
ね、テーマ
坂井真優好きな。
ビリヤード漫画やってたんですよ。あ、春田奈々先生も。しかも春田奈々先生、現役女子高生漫画家だったんだよね。
そう。17とかで書いてて、なんか、ね、なんだっけな、サボテンの秘密みたいな。
あ、懐かしい。あったね。
なんか、その時、学校でサボテンって呼ばれてたから、すごい共感してて。
なんで言ってたっけ、
なんだっけな、なんかサボテンの話しましたね。でもサボテンって呼ばれてました。
なかなかだよ。サボテンが
番長だからね、あだ名。
なかなかだね。ツンツンしてたんだね。
なんか嫌なやつだったんだよ本当に。今丸くなったんよ。
わかるわかる。私も高校生の時やばかったもん。なんか
春田奈々先生すごいじゃないですか。デビュー当時中学3年生。
やば
ー。なでもうちらが読んでた時のリボン、なんかそういう若者作家めちゃくちゃいて、結構少女漫画家目指すなら小学校ぐらいからバンバン投稿しないとみたいな意識あったんですよ。投稿欄とか見てると全然12歳とか11歳とかいたりして、なんかうわーみたいな。その辺から才能との挫折を感じてました。
そうだよね。
漫画家になりたかったから。
漫画家になりたいって思い描いてるぐらいでもうデビューしてる子たちが、うん、持田亜紀先生とか今だってかなり年齢層高い漫画描いてて、うん、初めて恋をした日に読む話って知ってますか？
わ、知らない。
なんかドラマ化もしてて深キョンが演じてたんですけど、ピンク髪の男の子、高校生の子にその主人公の女の人が家庭教師で、なんか結構強い女で、
うんうん、
あれですよね、好きになられちゃうんですね。
ああ、家庭教師してて好きになられちゃう。めっちゃ
これ面白いですよ。
なんだっけ、
綺麗だし。初めて恋をした日に読む話。すみません、今初めて恋をした日に読む話って指でなんか文字数数えてたら親指パキッ
つ
けてすごい
250万部以上で、
めっちゃ売れてるし、
そう、すごい、
深キョンが演じてますからね。深キョン超かわい
い。後で買います。
これ結構いい。なんか女の人が強い漫画をずっと持田亜紀さんって書いてる気がして、
確かに
すごいいいよね深キョン。誰が演じてたんだろう、このピンク髪の子は。
誰だろう。
待って、横なんとか流星みたいな人だった気がする。
ほぼ言ってるじゃん。
横浜流星。
一文字しか。
横田とか。
なんでなんで。
どれ。
横流星って出てたら多分もう横浜になる気がするのに、そこ
横浜が
そこ意外と出てこなかったの。
でもすごいキャストですね。
すごいキャストですね。それ見ちゃいますね。
かわいいよね。
でも知らなかったな。
深
キョンすごいですね。深キョンかわいい。だってキービジュアルこれですよ。もうかわいすぎるでしょ。
かわいい。
ピンクのパーカー着てる深キョン最高。
深キョンと他キャストの大きさの差すごいね。
深キョンを出したい、
ね、深キョンだね。
制作がもう深キョン。
まあ深キョンがメインだったらそうだよね、うん、そうなるよね。
これはそうだわ。
ですね。なんだっけ、
漫画の話してた。なんか私たち漫画の話ばっかりしてるよね。
そうだね。なんかこうコンテンツをこう、
まあ、隙間時間で読めるのが漫画になっちゃうよね。そうだね。
なんかその最近結構ドラマとか映画があんま見れないのが、がっつり時間取られちゃうのが
1時間
なんかね。でそれでさ、倍速してみたりとかはしたくないじゃん。
そうなんだよね。倍速は死んでもやりたくない。
そう。
伊沢さん、トリリオンゲーム読んでる？
読んでない。
めっちゃ面白いよ。
めっちゃ面白い。
あっちいよ。マジ熱く、最新回読めました。
まだ。
クソあちいな。あちい。
トリリオンゲーム。
盛り上がってきました。
いや、本当に熱いです。
あ、そっか、稲垣先生のや
つ。あ、そうそう、稲垣先生、稲垣
隆一先生。前も話してましたね。
で、作画もね、池上隆一先生って、なんか一番うまいんじゃないかって思うぐらい、映画うまい。一番うまいですよね、あの人。
うまいね、劇画っぽくてね。
めっちゃうまいんすよ、絵が。表情とか、なんか目の奥の光り方の描き方とかがもうたまんなくて、クソあちいんで、本当に今一番あちい少年漫画。少年漫画っていう年齢層じゃないのかもしれないけど、スペリオールね。でもスペリオールすごいラインナップ厚くて、血の輪立ちとかもスペリオールだったし、確か。すごいレベル高いんですよ。
へぇ。
裏切り系だとあれいいっすよ。ジャンケットバンク。
何それ、
ジャンプラで見ます、ジャンププラスで
見ます。え、そうなんだ、
ジャンケットバンク、
ジャンプラ、
知らない、あ、ジャンププラスで見たことあるかも、表紙。へえ、読もう。お金の話ですか。
ジャンケットバンクは銀行の地下に実はカジノがあって、
やば、
面白そう。
ギャンブラーとギャンブラーが一対一で戦うっていう。
へえ。
で、毎回毎回そのゲームが変わっ、オリジナルゲームなんですけど、ゲームが変わって、まあギャンブラー同士が命を懸けて戦うよ。
へえ。
結構裏切りで非常にいいです、
ね、読みたい、面白そう。
どうなんのこれって なるんですけど、
うん、
あのどっちかがまあ負けるじゃないですか。
はいはいはい。
負けが決まった瞬間の描き方が超いいんです。
熱そう。
なんかね、崩れちゃうんです、その彼が。ピカソでみたいになるんだけど。
見たい。
快感。
何それ。
上手そう。
ね、上手そう。私、ジャンプラは何読んでるかな、あれ好きです、恋人以上友人未満っていうやつ読んでますか。なんか元 AV 女優のもう仕事辞めた女の子と元 AV 大優の人がこう何度も作品では共演してたのに、
はいはいはい、
すごい優しい恋愛始めるっていう。
あ、途中まで読んでるな。
なんかこういう、なんだろう、 AV 界を題材にしてる漫画って、いや実際と違うなっていうのがほとんど全部なんですけど、
はいはいはい、
これ結構あ分かるって時が
多く
て、
へー、
リアルというか、なんか全然すごいギャルの子がめっちゃ清楚系で売り出されてたりとか、
うんうんうんうん、
すごいこうなんだろう、 AV 男優さんもオラオラぶってるけど、うん、すごい真面目で真摯な人だったりとかって、なんか結構教会の裏側知ってるなこの人って感じがすることが多くて面白いし、単純にキャラがすげえ可愛いです、ピュアで。
私何読んでるかな。
めっちゃ可愛いですね、しかも、
ね、
めっちゃ可愛い、なんか絵本みたいな絵で和むんでおすすめです。
私、氷の城壁をライン漫画でやってた人が今ジャンプラでやってる正反対な君と僕は、
はいはいはいはい、
まだ始まったばかりなんであれですけど、
割とのほほんとしたラブコメディみたいなやつですね。
この人が書くやつ、人間ができすぎてる高校生ばっかり出てくるんで、人権意識高いなーみたいな恋愛が見れる。
なんか途中までしか読んでないけど結構みんな性格いいなって思った記憶ある。あ、そうそうそう、みんな性格いい漫画いいよね、
うんうん、
消えた初恋とかもすごいみんな人間性格いいなっていう感じがして、そうそうそう、
なんか読んでて辛くならないよね、恋愛ものでも。
そうそうそうそう、辛い漫画も好きなんだが、たまにはちょっとこう辛くないやつ読みたい時とかに、
うん、今さ推しの子が辛いよね。
推しの子結構あれだよ、ね、展開厳しい感じだよね。
今ね辛くなってきましたね。なんか
芸能界福読法みたいなんですけど、
そうですよね、
芸能界丸分かりガイドブックみたいな。
そんなね、あれですけどね、
そんなひどいのってなるけど、ね、
どんどんダークサイドに落ちていく主人公たち、主人公兄弟みたいな感じ。
なんかあの妹が結構性格やばくなってたのがショックでした。
妹ね、
何がって言うんだろう、なんか妹そんなことするみたいな、うん、
妹がでなんか割とやばくなってでも売れてきてみたいな感じの、
なんかね辛くなるよねぐらいかな。なんかおすすめ漫画あったら教えてください。
確かに聞きたい。
検出リスナーさんって何読んでんだろうね。
何読んでんだろうね、
うん、
それ気になるね。
気になる、どういうの読んでんだろう、
うん、私結構ジャンプラじゃなくて漫画版でコウノドリ読んでたんですよ。
あー、サムジンかな。
そう、地味に地道に地道に読んでたらもう30巻ぐらいあるはずなのにアプリで読み切っちゃって、
やば、めっちゃ読んでるじゃん。
読み切っちゃったって思って延々と読み切らなそうって思いながら、なんか毎日のなんか適当な暇つぶし、
うん、
虚無タイムに読んでたらついに読み切ってしまって、
あ、すごいね、
読み切れちゃうんだって思って。
その間にか読んでるもんなんだね。
え、なんかこれまとめにかかってるなって思ったら終わったって
アプリすごい、スイスイ読めちゃう。
まあ確かに1日10話ぐらい読めちゃうんだよなみたいなのが。
あー、私最近だとみゆちゃんに勧められて彼氏彼女の事情全21巻を、
あ、読んだ、
全部読みました。
借りたの。 なんかブワーって読みすぎて、うん、まだちょっと受け止めきれてないん
ですけど。結構でかいよね。
でかい。
やってることが。
あとあれ割となんか、一巻一巻重いから、
うん、
結構読むの時間かかった。
わかる。結構ずっしり来るし。いやーね、大変だな、人を愛するって。ってなるし、私、朝葉くんめっちゃ好き。
あ、わかる。
朝ピーめっちゃ好き。朝ピー一番幸せになってくれ。
それは。
朝ピン。
それは思った。
朝ピーめっちゃ好きですね。
なんか私、男だったら割と朝ピーみたいになってたと思う。
本当？
人たらし具合とか。でも本当に好きな人とは報われないみたいな感じ。
かわいそう。飯田さんって自分が当て馬に共感してる説ある？
あ、あるかもね。
これひどい質問だね。
あるある。恋愛で報われたことないもん。
つれぇ。当て馬に共感してるでしょっていう質問ひどい。やめろっていう。アサピンめっちゃ好きだな。
アサピンはなんか好きっていうよりわかるって思った、なんか。で、アサピンがさ、あの主人公の女の子にちょっとその嘘つかれてたの気づいた時にさ、なんか若干意地悪しちゃうじゃん。
うんうん、
もうわかるって思った。
あ、
こういう時にちょっと意地悪しちゃうのわかるって。
アサピーン。アサピーン。
でもさ、めちゃめちゃさ、なんかちょっと登場人物の名前が全然出てこないんだけどさ、うん、なんかあの男の子さ、ヤンデレじゃない？一番メインの
有
馬くん。有馬くん、
ヤンデレがひどくない？
はいはいはいはい。有馬くんはね、好きになると大変だよね。
そうだよね。
うん、でも私は宮沢由紀乃の気持ちは結構わかると思ったし、宮沢由紀乃私みたいなこと言っとるって。
確かに宮沢由紀乃結構マコリンっぽいかも。
うん、宮沢由紀乃っぺーと思いつつ読んでました。
だって有馬くんのあのやばさをちゃんとかい、なんかちゃんと向き合えるというか、
ね、
突き放さずに
別の解決策を出してくる感じがすごいぽいなと思いながら、
うん、だってなんか雪の主人公かと思ったら後半ほぼ有馬くん主人公だったよね。
うん、
有馬くんがいかに人間になれるかみたいな。
そうだね、
なんかお父さんとかが出てきたあたりとかもさ、
でも最初に想像してるよりも有馬くんの執事が大変なものだから、うん、なんかでも本当に人、なんだろう、人がこう大人になるまでに負った欠落とか、うん、傷とかって本当にあんなに大変な思いして向き合い続けないといけないものだよねっていうのがすごくリアルだなと思って、名作だなと思った。
うん、
田中里はね、アニメ含めて最高ですからね。
庵野さんですもんね。
アニメ見てないな。
ガイナックスなんですよ。
へえ。
アニメ版も見たい。
ね、ちょっと余裕あるときに見たいな。割と心のエネルギー使うんだな。
割と使うよね。うん、
ちゃんとアンノなんで。
ああ。
使いますよ。
そうですよね。
後半とか結構きついですから。
いやでも好きそうな題材だな、確かに。
うん。
そうだな。
なんか全然恋愛ものじゃねえな。
うん、恋愛、愛の話だもんね。
うん、
愛するとはみたいな。人、
他者を受け入れるとは、愛するとは。
ね、他者を受け入れるとは。永遠のテーマ。
っていう話だったな。でもなんか、有馬くんが自分を傷つけた時に、
うんうん、
あの、ゆきのんが同じ場所バンって怪我しに行くとこすごい好きで、
うん、
私もそれすごいやるんですよ。
うん、
やるなって感じなんだけど、
うんね、
あ、痛いんだ、バンみたいな。
いやでもさ、有馬くんのあの事象マジで痛そうすぎて、うわ
ね、痛そうだったよね。
本当にもうちょっとライトなのでもいいじゃんみたいな。
これよく少女漫画でやってたなって感じだよね。ララとかで。
確かに。でも少女漫画って意外と懐深いんだよね。
いやそうよ、人間ドラマだから主に
ね。谷村アリナとかも結構なことジャンルで書いてたりするし
ね。なんか今見るとすごいみたいな話前してたよね、うんって感じかな、最近、ま、
漫画トークでしたね。
うん、おすすめ教えてください。いや、アサピン好きなんだよな。アサピン類似キャラいたら教えてください。
あんまいないでしょ、あそこまで。
アサピンいい。あの、自分を好きな人を集めて帝国作ろうとしてるとこからいい。
ああ。 以上です、こちらからは。
はい、
はい、はい、投書の仕方は Google フォーム、DM、マシュマロなどだと何でも大丈夫です。Twitter の固定ツイートにまとめているので、ぜひぜひ365日いつでも送ってください。投書が採用された方には、サイン入りの保健室ステッカーをプレゼントします。ハッシュタグもございます。ハッシュタグ、み保健室、みが英語で、保健室が漢字です。これつけて感想などつぶやいてもらえると我々見ます。Spotify のフォローボタンもぜひよろしくお願いします。そして、保健室公式 LINE スタンプも発売中です。ぜひ使ってね。
はい。
ということで、また次回。
バイバーイ。
バイバーイ。